三条の説教に記されているですね、八福を一つ一つ、ここまで時間をかけて学んできました。講談交換があったり、夏の長老たちの奨励があったりと、少し時間がかかりましたけども、今日いよいよ最後の、ところまでたどり着いたところです。で、八福をですね、改めてこの一つ一つ丁寧に読むことを通して、私はやっぱりこう一つ音楽に例えるならね、何かこう一つの幸いが語られて、その上に次のまたこう幸いが語られて、それがどんどんどんどんこう和音になっていくような形で、そしてそれが全体として本当にこう重厚な、音色というか厚みを持った言葉になるんだ。一つ一つが何かこう分断されているというよりは、もう全てがこう影響し合っている、全てが響き合っている、まあ、そういう言葉として、この心を貧しい人々は幸いである、悲しむ人々は幸いである、柔和な人々は幸いである、義に飢え渇く人々は幸いである、憐れみ深い人々は幸いである、心の清い人々は幸いである、平和を実現する人は幸いである。それは一つ一つこう意味を持ってお互いにつながりながら流れていく。そして今日の最後のところで、義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、そう主イエスキリストは私たちに語られました。この最後の義のために迫害される人々は幸いであるというこの言葉も、何か一つポツンとそこに置かれているのではなくて、心貧しい人々からずっとこうつながってきて、最後に義のために迫害される人々は幸いである、ある分ではこうイエス様に従ってくる者たちに肝心要の部分が最後語られてくるわけですね。しかもそれが全てに影響を及ぼしている、結び合わされているということは、今日のところの天の国はその人たちのものであるって言葉が使われてますね。これはそれこそ心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、天の国はその人たちのものであるっていう一つの囲いの中に、この八福っていうのは語られているんですね。ですから今日のこの義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、それこそ本当これまで読んできた八福のすべてをこう包み込むような、そういう言葉として、私たちは今日語られる主の言葉として聞かなければならないでしょう。ただこの迫害されるっていう言葉を聞くとですね、こうたじろぐというか、一歩そのところから逃げ出したくなるような、そんな言葉かもしれません。でもイエス様はここで何かですね、あなたたちは迫害されなければなりませんっていうふうにこう語っているわけではないわけですね。そうではなくて、もっと自然にですね、本当に私に従ってくるならば迫害されることもあるでしょう、それは何か特別に私たちは迫害されなければならないんだとか、そういうことではなくて、イエス・キリストに従っていくならば、そこに迫害ということが起こるのはある意味では必然なのだよと、そうイエス様は、言われるわけですね。さっきエレミア書の予言、エレミアの言葉が読まれましたけども、エレミアが獄中にいた、今日のところでもあなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたんだ、エレミアもそうだ、イザヤもそうである、アモスもホセアもみんなそうだと、それでまた歴史を紐解いていったときに、私たちの先達たちもそのような目に遭ってきた、キング先生を出すまででもないでしょう、そのような働きがあったんだ。で、私たちの今のこの時代の中においても、例えば私たちの教会がずっとこう祈りに覚えてきたですね、佐藤キリスト社の佐藤美和子先生、音楽の先生として自分の思想信条から言って、日の丸君がえは伴奏することはできないという事柄において、非常に大きな、迫害というのは、ただなんか命を侵される、もちろんそういう面もありますけれども、純粋に追い出されるっていう言葉ですよね。直訳すると追い出されるっていうこと、何かその共同体とか自分が属しているところから追い出されていく、まあ日本語では村八部っていう言葉がありますけども、本当にこうその共同体から切り離されていく、そういうこう信仰が問われる場面があるわけですね。ですから迫害ということを考えていたときに、いつもいつも私たちが迫害をこうされることを望んでいくとかいうことではなくて、いざここというときにそれを引き受けていくことができるか、あれかこれか、二人の主人に仕えることはできない、 そういう信仰告白的事態って言いますよね。神学的な信仰告白、私たちが信仰告白していることの内容が本当に問われる、そういう事態になった時にこの迫害のということから出てくるわけですね。で、佐藤先生はまさにそういう局面の中にあって、牧師の娘と育っていって、それはできないという、今日の聖書にあるようにそれこそ言われのないあらゆる悪行を浴びせられる時があったかもしれない。実際にも胃の中に8個も9個も穴が開き、血を流したという証も私たちは耳にしています。そういう緊急的な事態、信仰告白が求められるということ、キリスト者の今私たちが生きている時代の中にもあるということを、覚えておかなければなりません。で、迫害っていうのは何度も言うように求めてなるものではないですね。迫害を望んでいく、どうか神様、今日一日迫害の中を歩みますよ、そういうことではない。本当にただ一点キリストに従っていくということ、そのところにおいて直面させられる出来事だということです。それはなぜか、それはイエス・キリストという方は十字架の主だからですね。イエス・キリストという方は十字架に向かって歩まれた、十字架と復活の主だから、イエス様の歩みに本当に従っていくならば、私たちのその歩みの帰結、生きていく帰結にも十字架ということがあるわけですね。それを抜きに私たちがイエス様に従っていくことは実は考えることはできないということがですね、この八福を今まで読んできて一つ一つハーモニーが重なってくるこの最後のところで、重厚な響きとして義のために迫害されるものは幸いである、それがイエス様の口からこう語られていったわけです。で、私はここまでですね、八福を読みながら、思わされたこと、学んだことはですね、改めてこの八福に記されている事柄をイエス様はそのまま歩まれた方なんだなということをですね、改めて、教えられた気がしました。マタイの福音書が描くその降誕物語、クリスマスの時に読む物語はですね、まさにイエス様は生まれた時からこうエジプトに逃れていかなければならないような、難民生活を余儀なくされるような人々ですね。マルコによる福音書を読めば、イエス様はその時代何て呼ばれていたか、大工の子と呼ばれ、そしてマリアの子って言われましたね。マリアの子っていうのは父親のいない子供、もしかしたらイエス様は早くにもヨセフを亡くしていたかもしれないし、もしかしたらそこにはクリスマスと降誕物語に記されているようにイエス様の出生の何か、ヨセフの子ではない、そのような差別がイエス様の呼びかけの中にあったわけです。マリアの子だ、一つ非常にこう差別を含む言葉なわけですね。難民生活を余儀なくされるような貧しさの中にイエス様はおられた、マリアの子、そういうふうにこう言われるような悲しみをイエス様はご存知だったわけですね。エルサレムの入場に際してはイエス様はロバに乗る柔和なお方でありました。力に弱らないお方でした。まさに義に飢え渇いた方、憐れみ深く心清く平和を実現したお方でした。しかしそのイエス・キリストという方をこの世の支配者なり、この世という人々は歓迎しなかったわけですね。追い出したわけです。十字架に追いやったわけです。迫害したわけです。そのイエス様に従っていこうと。私たちがもし真剣にそのことを捉えていくならば、この世から迫害されることは必然である。イエス様がこの世から十字架に追い出された、その歩みに私たちが従っていこうとするならば、私たちの歩みの中に追い出されて迫害をされていくということは十二分に起こりうるし、ある分では必然のことなのだとイエス様は語られます。で、十一節から見ると、それまではですね、ずっと八福ってのはその人たちっていうふうに三人称で語られてますけども、急にですね、あなた方は幸いであるっていうふうに語るんですよね。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。その人たちってどっかの人じゃなくて、あなたたち、 まさにその教会の弟子たちに向かってここは非常に強調してマタイが注意深く書いているというふうに言われます。私たちに向かってあなたたちは幸いだ。で実際ですね、この三条の説教をこう最初に読んだマタイの福音書のこの共同体というのはまさに迫害のただ中にあったんですね。ユダヤ社会の中にあってイエスを主と告白することはその共同体から追い出されていたわけですね。そういうことを経験していたわけですね。ですから迫害をされるかされないかじゃなくてもう迫害のただ中にあった、追い出しの中にあったわけです。そういう人たちがこのイエス・キリストの言葉を聞いてたんです。迫害される義のために迫害される人々、それはここで置き換えられますね。私のためにイエス様のために迫害をされる人、あなたたちは幸いだ、喜べ、喜びなさい、大いに喜びなさい。そこにはもう本当に痛ましい傷がその共同体の中にもあったんですよね。でだんだんそこから あもうついていけないや、我慢できない、教会から離れていく人々も多くいたわけです。そういう中で残っていた小さな群れはですね、恐れるな、喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがある、天の国はあなた方のものだ。それを聞いた人たちがどういうふうにその言葉を迫害のただ中で聞いたか、それは本当に大きな励ましとして、私たちは迫害と聞くと身を引くかもしれませんけれども、これが語られた最初に聞いた人たちをなんて励ましなんだろうかって、この言葉を聞いたわけです。神様の約束があるんだ、今目に受けている迫害を恐れることはないんだ、むしろ喜びなんだ、大いに喜ぶことができるんだ、こんな負けのようなちっぽけな私たちに神様が、イエス様が共にいてくださるんだ、そういうですね、喜びを得ていったわけですね。それが教会の土台となったわけです。それこそパウロ使徒原稿録を先週は荒先生が読んでくださいましたけども、パウロ、私たちも使徒原稿録を読んできて、初代教会の意味がまさにそうだったわけですよね。踏みつけられ迫害され、でもそこでミッションに生きたわけでしょ。使命にそれを伝えていく、キリストの愛を述べ伝えていくということで、パウロは本当に第一コリントの4章14節開けなくて結構ですけど、私たちは世のクズ、すべてのもののカスとされているとまで言うわけです。そんなにちっぽけなものとして踏みつけられるような、ポイポイ捨てられるような、そんな存在にさえイエス・キリストを信じるがゆえになっていると。でも彼はロマ書の中でもその迫害から、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうかって語るわけですね。患難か苦しみか迫害か飢えか危険か剣か、どれをもっても私をキリストの愛から離すことはできない、誰もキリストの愛から私を離すことはできないってパウロはロマ書の中で語られます。それがもう教会の土台だったんです。義のために生きることなんかできない、義ではありえない、この私たちがイエス・キリストによって義なるものとされ、そして義のために生きることを許された、そのキリストの愛から何が私たちを引き離すことができるだろうか、この愛に生きなければならない、そうやって教会の歩みは始まっていったわけですね。で、八福のこのイエス様の生涯をですね、表すなら本当にこの八福全体はですね、やっぱ一言で来るならやっぱ愛だと思うんですよね。イエス様の愛を、愛の歩みがここに証しをされているわけですね。心の貧しい人は幸いだってところから始まる、一つ一つの根底にあるのは神の愛です。神の愛がこの八福を全てを貫いていると言っても過言ではないでしょう。神様は心細く望みなく不安の人々を放っておかれない、悲しむ人々と共に立ってくださる、愛の上に義に上やかき、憐れみ深く、愛の上に一心に神様を思う、愛の上に平和を実現していく、それがキリスト社の土台であり、また教会の土台であったということであります。先週の土曜日にですね、教会の長老たちと、リトリートと言って少し、教会 北プラザですねを借りて、まあ、来年度の計画とかですね、これまでの歩みっていうものを振り返る時を、持ちました。でもう朝10時から夕方5時までずっとこう話し合いを重ねるんですけども、まあ、教会にの話をするっていうのは苦にならないんですよね。なんかこうああでもないこうでもないって仕事の会議で何時間もいるととても耐えられないですけども、でも本当に教会のことを考えて教会どうしたらいいだろうかっていうことの話し合いというのは結構あっという間に時間が過ぎちゃいましたね。まだ足りないっていうぐらいの時間でしたけども、でもその話し合いの中でいろんなことをこう長老たちと分かち合いました。その中でこの私たちは8月の第4週に45周年をこう迎えて、これから50年目60年に向けて教会を形成していこうと、そういう中で一つこう明確に示されたことはですね、私たちはどこまであっても主に従っていく教会でありたい。当たり前のことですけども、でもそれを明確にするということ、主に従うということがこの教会の大きな目標である、それを目指している教会だということ、そのことをですね長老たちと長い時間分かち合いながら一つ、確認したことであります。主に従うということにおいて全てこう悩んでいく、そういう教会でありたいと思います。主に従うということに汗する教会でありたいと思います。で、時にそれを目指していくときに主に従いえない私たちの弱さと罪とに直面するときがあると思うんですね。そのことを深く自覚し、また悔い改めて歩みを新しくしていく、イエス様が歩まれたように本当に神を愛し人を愛し隣人を愛していく、それこそ八福がイエス様の歩みとして私たちが受け取るならば、この幸いを教会の中で証ししていく、表していく、そういう教会としてこれから教会を形作っていきたい、これからも形作っていきたい、そういうことをですね長老たちと分かち合いました。で、私たちの教会はいつもこの世の中にこの社会の中に立つ教会でありたいと思います。この世の中やこの社会から全く切り離されたところにある教会として立ったとしても全く意味をなしません。私たちの教会はどこまでもこの世の中に立っていく、その中で主を明かしする、主に従っていく教会でありましょう。そしてもう一つ大事なことは、そうでありながらしかしこの世とは違う原理に生きているということです。この世の法則に従ってこの世の中で生きるんではなくて、神の愛に従ってこの世の中で生きていくということです。これがとても大事なことであります。この世に生きようとするならば、いつの間にかにこの世の原理に教会自体が巻き取られていってしまうかもしれない、この世の価値観に従っていっていくかもしれない。しかしイエス・キリストは明かした愛というのはこの世から追い出されていったわけです。そこから教会を始まったということをいつも私たちはチャレンジとして受け止めてなければなりません。神の義というものは神様との正しい関係を意味しますね。でも私たちは神様との関係が正しいって私たちは主張しても、いつも私たちに問題になるのは結局自分が正しいというところが私たちの限界かもしれない。私たちの義をいつも追い求めていってしまう、自分の正しさならば、なぜなら私たちはやっぱり自己中心だからですよね。でも神の義というのはイエス・キリストがまさに十字架で示されたように命を懸けて隣人を愛した愛ですね。これが神の義なんですよ。神の義っていうのは神の愛です。神の愛の関係に私たちが生きようとしていくこと、これが義のために生きていくということです。何か自分の正しさや自分の利益のために神の義を掲げてですね、何か侵略に出ていくということじゃない。神の愛の関係に自分は正しく生きるんだ、そのことに悩み汗し悔い改めていく、それこそが私たちの教会の歩みであるということであります。そこは絶対に譲れない、そこを譲ってしまったら教会は教会でなくなるということです。といってもそれをですね、何かこうストイックな体育会系のですねスポコンのような部活のようにですね必死こいてやるっていうことではないです。大いなる喜びなんですよね。その歩みというのは ここが本当に難しいところかもしれません。歯を食いしばってこう一生懸命信仰生活を守っていくということではない、この当たり前の毎日を信仰の歩みを積み重ねていくということしかないんですよ。神の愛に従っていくとか神の義のために生きていくっていうのはね、何かそのことが起こった時に完成するということだ。そこに至るプロセスの中でどういう信仰の歩みをしているのか、そこに至る例えばさっきの危機的な状況に至った時にどういうこう姿を私たちが表すか、そこに目指して毎日どういう歩みをしているのか、40年間、45年間、50年間、60年間どういう教会を形作り目指してきたかということがいざっていう時に問われるっていうことです。だから信仰というのはある日一日にですね、はい出来上がりってできるもんじゃないですね。毎日毎日の歩みに他ならないわけです。そこが問われるわけですね。大リーグにあのイチロー選手っていうとても知らない人は、いないぐらいのね選手がいて、今9年連続200本安打、あとカウントダウンが始まって本当にすごいですね。あの来週私たちはソフトボール大会がありますけども、やっぱイチロー選手のあのプレーっていうのは本当にすごいなっていうふうに思います。で今年は怪我もしたりね、いろんなことをしながらでもそういう結果を残していってる、本当にすごいなっていうふうに思うんですけども、今回もあの1週間以上試合に出れない時があって、最近復帰してまたでも立て続けにヒットを打ってるんですよね。でその時にイチロー選手はですね、自分はもう怪我して試合に出ない状況の中にあっても必ず手袋をはめ、バットを握り、ベンチのところでですね、イメージして、自分がこう試合に出ていく時のイメージをして、だから9試合ぐらい欠場してもすぐこう試合の中に入って、今またヒットを打って、休みなんかなかったのように打ってる。それは当たり前のことだとしてやっているわけですね。イチロー選手がなんかこう出てる CM の中でですね、面白いあのフレーズがありますね。皆さんもテレビでご覧になった方いると思いますけども、イチローはなぜ、同じ毎日を繰り返しているのに未来を作れるのかという NTT コミュニケーションの CM でしょうかね。知ってますこの CM。 イチローはなぜ同じ毎日を繰り返しているのに未来を作れるのか。イチロー選手がストレッチして、もう毎日ルーティーンが決まってるんですよね。彼はもう本当にそれを毎日やるわけです。そしたら確かな一歩の積み重ねでしか遠くへ行けない、そういうふうにこう CM で語られますね。確かな一歩の積み重ねでしか遠くに行くことはできない。私たちも迫害とか、ね、大きいことを考えて、それは結局ね、確かな信仰の一歩一歩の積み重ねの結果、いざ信仰告白的事態に立ち入った時に、何か義のために迫害を引き受けなければということです。当たり前のこととして、日頃の信仰生活の延長として、イエス・キリストに従っていたら、何か追い出されるような目に遭っている。なかなか言うは易しでありましょう。でもそうだと思うんですよね。何かその時だけに信仰を固く守ろうということじゃないんです。毎日毎日日々の鍛錬かもしれない。そういう部分ってやっぱ信仰は大事なんですね。信仰というのは毎日の事柄でしょ。私たち毎日生きてるんだから、毎日生きていて、今日は信仰者でありません、明日はキリスト者で行きます、そういうことじゃないわ。私たちは毎日キリスト者なんですよ。今日も明日も私たちはキリスト者として、キリストのものとされたものとして今いるわけですよね。毎日確かな一歩を積み重ねていくということが、私たちは信仰者として求められています。それはいざっていう時の問題ではなくて、つまるところ今私たちがどういう信仰の一歩を積み重ねているか、このことがですね、義のために迫害される人々は幸いであるっていうこの言葉と結びついてくるんではないでしょうか。イエス様に従う歩みを志すならばですね、そこには何かこう称賛されることばかりを期待することはできないんですね。追い出され拒絶される用意を受け入れなければなりません。義のために迫害される人々は幸いである。それは私のために迫害される人々は幸いである。イエス・キリストの愛に生きるがゆえに、この世から追い出される人々は幸いである。私たちの教会が目指すところはここしかないんです。イエス・キリストの 愛に生きる、それを神を愛し隣人を愛するということにひたすらに励んでいく、それが私たちのこの時代の中に託されている大きな務めであると思います。まさに私たちの今という時は変革の時ですよね。これから政治も大きく変わるのか変わらないのか、少なくとも政権は変わった、大きな変化があるかもしれない。でもそのような中で時代は変わろうとも、私たちは変わることのない神の愛のここに立ち生きていくということですね。いつも見ていなければ、そのところからこの世を見ていかなければいけないし、そのところに立っている教会として歩んでいきたいと思います。イエス・キリストが何よりもまず私たちを愛してくださったわけですから、その愛をこの地域の中で明かしていく教会として立っていきたいと思います。祈りましょう。神様、皆をあがめます。私たちは弱く、また勇気もなく小さいものでありますけれども、しかしイエス様が私たちを義のために生きていく道をに招いてくださいましたから、ありがとうございます。どうか私たちがどのような時にあってもイエス様を見上げて歩んでいくことができますように、私たちの喜びのすべてがそこにあることをいつも受け止めて歩むことができますように、いろんな惑わし誘惑に私たちは心や目を奪われます。しかし主にひたすらに目を向け歩む私たち一人一人、この教会とならしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。